おはようございます。今日は5月24日です。今日の説教箇所はエズラ記です。エズラ記から説教いたします。エルサレム再建の問題というテーマでお話をしたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、この日も主を礼拝できますことを感謝いたします。これからの説教を通して私たちがそれぞれに合う問題などをよく祈り考えることができますように導いてください。今日の絵面記からの説教をどうぞ主が用いてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。さて、絵面記という背景をまず最初にお話をしたいと思います。一番目にエルサレム再建の背景です。イスラエルの民は主の約束されたカナンの地に入ってからカナンの地にあった偶像と常に戦っていました。神様は偶像とそれに伴う忌み嫌うべき行為にイスラエルの民が行かないように何人もの預言者を送りましたが、ついにイスラエルは偶像礼拝の罪のゆえに滅ぼされてしまいます。イスラエルはソロモン王の偶像崇拝によってその後のレハブアムの時代に南北に分裂をいたします。北イスラエルの王様は皆偶像崇拝者でした。そのために西暦前722年にアッシリアの国によって滅ぼされます。民は捕囚として他の国に連れて行かれ、他の民族が北イスラエルに連れて来られました。そして残ったイスラエルの民と一緒になったのです。これがイエス様の時代のサマリア人です。一方、南ユダは信仰的な王様が何人かは出るのですが、やはり偶像礼拝を止めなかったので西暦前586年にバビロンの国によって滅ぼされます。その時エルサレムの町は焼かれ、神殿も破壊されました。多くの者が殺され、残った者はバビロンへと捕囚されていったのです。それから70年経ってバビロンもペルシャに滅ぼされます。ペルシャの最初の王様であるキュロスはユダヤ人に対してエルサレムへの帰還を許すのです。そして神殿を再建するように命じました。それで総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアという指導者によってユダの民はエルサレムに帰ってきます。その数は 42,360人とエズラ記の2章64節に書いてあります。彼らはエルサレムにある主の宮を建てるために登っていくように、神が彼ら全員の霊を奮い立たせたと一章の5節にあります。そういう者たちが喜びに満ちてエルサレムに帰っていくのです。その様子をエズラ記一章一節からお読みいたします。ペルシアの王キュロスの第一年にエレミアによって告げられた主の言葉が成就するために、主はペルシアの王キュロスの霊を奮い立たせた。王は王国中に通達を出し、また文書にもした。ペルシアの王キュロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私にお与えくださった。この方がユダにあるエルサレムに、 ご自分のために宮を建てるよう私を任命された。あなた方誰でも主の民に属する者にはその神が共にいてくださるように。その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神、主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。後に残る者たちは皆その者を支援するようにせよ。その者がどこに起立しているにしても、その場所からその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げるものに加え、銀金財貨、家畜を持ってそのものを支援せよ。という命令が、ペルシャの最初の王様キロスによって命じられます。それで、この、主によって、霊を奮い立たすことができた42,360人がエルサレムに帰っていきます。彼らは喜びに満ちてエルサレムに帰って、さあ神殿を建てるのだ、再建するのだという思いを持っていきます。ところが、エルサレムに帰ってから、外から、そして内から、様々な問題に直面していきます。その時の問題がどのようなものであったのか、またどうしてそれを解決していったのか、それを見ていきたいと思います。そしてこれは聖書の中だけの問題ではなく、実は今の私たちにも通じる問題なのです。私たちも同じような問題に直面していくのです。そのことも考えながら見ていきたいと思います。2番目に神殿再建の問題です。帰還したこのイスラエルの民は、2章の70節には、全イスラエルは自分の元の町々に住んだとあります。2章70節に。帰っていった民は、それぞれ自分の元の町々に住んだんです。エルサレムだけではありませんでした。自分たちの住んでいた町に戻ります。そして2章の、3章の、すいません、3章の2節で、彼らは神の人モーセの律法に書かれている通りに、全焼の捧げ物を捧げるため、イスラエルの神の祭壇を築いたと3章2節にあります。帰っていった人たちがエルサレムに集まって、まずしたことは、全焼の捧げ物の祭壇を築いたということです。そしてこれからいよいよ2章の8節で、彼らがエルサレムにある神の宮のところについて、2年目の第2の月に、シアルティエルの子、ゼルバベルと、エホタダクの子、ヨシュアと、その他の同僚の祭司と、レビ人たち、および捕囚からエルサレムに帰ってきたすべての人々は、主の宮の工事を指揮するために、20歳以上のレビ人を立てて工事を始めたとあります。帰ってから、2年目の第2の月に、いよいよ神殿再建の工事が始まります。そしてまず神殿の石杖が据えられます。その時に3章の11節には、そして彼らは主を賛美し感謝しながら、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでもイスラエルにと歌い交わしたのです。こうして主の宮の石杖が据えられたので、民は皆主を賛美して大声で叫んだとあります。いよいよ神殿の石杖ができたのです。民は神を賛美して大声で叫びます。彼らは喜びに満たされたのです。しかし、すべてが順調にうまくいっていたと思われたその時、試練が襲ってきます。このエルサレムの町のこの4章1節にユダとベニヤミンの敵たちとあります。周りの国々が この主の宮の建設をやめさせようとします。4節には、するとその地の民はユダの民の気力を失わせようとし、脅して建てさせないようにしたとあります。イスラエルの周りの国が敵として攻撃をしてきたのです。その主な勢力は実はサマリア人でした。彼らはこの工事をやめさせるためにどうしたかというと、その時代支配者であったペルシャの国に訴えるのです。4章の12節と13節を読みますと、王にお知らせいたします。あなた様のところから私どものところに登ってきたユダヤ人たちはエルサレムにつき、あの反抗的で悪しき町を再建しております。その城壁を修復し、その礎もすでに据えられています。今王にお知らせいたします。もしこの町が再建され、城壁が修復されたら、彼らは貢ぎ物、関税、税金を納めなくなり、王家に間違いなく損害を与えることになるでしょう。彼らはこのように出します。この町がいかに反抗的な町だったかということを訴えてきます。それを調べてくださいと言います。そして、そのことを調べたときに、この町が反抗的であったということがわかり、直ちに神殿再建の工事を中止するようにという命令が出され、神殿の再建は中止させられるのです。なぜそうなったのでしょうか。この神殿再建を命じたのは、同じペルシャの国の最初の王様のキュロスでした。しかし、代が変わったとはいえ、同じ国の人たちがそのことを知らなかったのでしょうか。実は、この時のペルシャという国ですが、最初の王様のキュロスは、その勢力を拡大して、あたり、周りの国々を平定しました。ところがですね、カスピ海東方の遊牧民との戦闘中に負傷して死んでしまうんです。彼は途中で死んでしまいます。そしてその後を継いだのが、そのキュロスの長男のカンピュセスという人でした。カンピュセスはエジプトを征服しますが、ガウマタという人の反乱にあって王位を奪われてしまうのです。このキュロスの子供のカンピュセスは、王位を奪われることによって自殺をしてしまうんですね。しかしですね、カンピュセスのその臣下である、家来であるダレイオスが、この反乱を起こしたガウマタを滅ぼして王位につくのです。そのようなですね、ペルシャの帝国自体が政情不安にありましたので、キュロスが出した命令というものが次の代に受け継がれていくということはなかったんです。そのような混乱した時期にありましたので、イスラエルの周りの国々が、この国は悪い国だと言っても、彼らはそのままそれを信じるしかなかったのです。そのことによって、神殿の再建が中断されてしまうのです。私たちも信仰生活を送るとき、いろいろな問題が起こります。せっかくやっているのに、うまくできなくなっている。せっかく神様のためにしていることなのに、なぜこんなにうまくいかなくなったんだろう。いろいろな問題が起こります。サタンは、私たちが順調に信仰生活を送ることが大嫌いです。だから問題を起こして信仰生活を挫折しようとさせします。挫折させようとします。しかし聖書にはこういう言葉があります。伝道者の書の7章14節。 伝道者の7章14節に、殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよ。これもあれも神のなさること、後のことを人に分からせないためである。とあります。殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよ。これもあれも神のなさることなのです。順調にいっているときは素直に喜びなさいとあります。幸いを味わえとあります。逆境の日には失望することなくよく考えよとあります。私たちの人生には順調に行く日々もあれば逆境の日もあります。それには実は理由があると言っているのです。私たちはいつも毎日が順調であるようにと思い祈ります。しかし、順調な、ここで言うならば、殉教の日だけだったらどうなるでしょうか。すべてがうまくいってばかりの日だったらどうなるでしょうか。人は反省することを忘れて、実は高慢になっていくんです。神様をないがしろにしてしまいます。すべてがうまくいっていると、私たちは傲慢になるんですね。神様を必要としなくなります。しかし一方、逆境の日だけだったらどうなるでしょう。人は喜びと希望を失い、失意に沈み込んでしまい、神様を忘れてしまうのです。ですから、殉教の日も、逆境の日もそれが共にあるというのは常に人間の限界をわきまえなさいということです。神様のなさることに目を留めなさいということです。殉教の日には幸いを味わいなさい、逆境の日にはよく考えなさい、これもあれも神様のなさることですと言ってます。ですからここで言うならば、ユダヤ人は殉教の日が終わり、逆境の日になったわけです。この神殿が再建されないという逆境の時になりました。その時よく考えないといけなかったのです。しかし、このエズラ記4章の最後の24節に、この工事は中止されという言葉がありますけれども、この時、民は祈ったという言葉がありません。神は主に祈ってという言葉がないんですね。考えなかったんです。逆境の日にはよく考えよとあります。よく考え、どうすればいいかということを考えなさいとあります。しかし彼らは考えなかったということです。もし考えているならば、まず主に祈るべきだということを気づくはずです。やがて神殿再建が中断され、実はその中断は18年間に及びました。この間、捕囚から解放された人々の意識に大きな変化が起こります。この18年間という長い年月は、信仰に基づくこの国の再建という希望を捨て去られます。捨て去ってしまいます。そして神様に対しても無関心、無頓着になっていきます。そして彼らはどうなったかというと、自分の家を第一にするという利己的な生活に陥っていったのです。そのことがハガイ書に書かれています。ハガイ書一章、旧約聖書のハガイ書の一章ですね。一章に、二節、一章二節に、この民は時はまだ来ていない、主の宮を建てる時は、と言ってたのです。時はまだ来ていない、主の宮を建てる時は今ではないんだ、と彼らは言ってたのです。いろいろな言い訳を並べたんですね。 私たちが神殿回転できないのは、ペルシャがそう言ってるからだ。と言って今はそういう時ではないのだ。と、そういう心はですね、やがて神様よりも自分を大切にするようになっていきます。このハガイ書の一章の四節には、この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住む時だろうかという言葉があります。つまり彼らは、宮が廃墟になっているのに、そのことを全く気にせず、自分たちの家のことばかりを考えていた。板張りの家というのは、良い家のことです。ここには、宮は廃墟であり、彼らの住む家は立派な家になっていくという非常に対照的な言葉が書いてあります。神様の働きを忘れた者は、宮が廃墟になっていても何も思わないということです。それよりも自分たちの暮らしが大切だと言ってたんです。その時、この十節には、それゆえあなた方ゆえに天は露を滴らすのをやめ、地はその産物を出すのをやめたとあります。六節には、多くの種をまいても収穫はわずかという言葉があります。つまり、民はどんなに働いても収穫できなかったのです。これは神様の罰でした。罰というよりも気づかせることでした。そこにハガイが現れます。そしてハガイは彼らを叱咤激励するのです。もう一度工事に向かわせるのです。ハガイは八節に、山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び栄光を表すということを言ったのです。神殿再建をですね、周りの国によって邪魔されたので神殿再建の時ではないと勝手に思い込んでいたために対し、ハガイは神殿再建に取り掛かるようにと言ったのです。ハガイの言葉に、イスラエルの民は12節に、彼らの神、主の御声とハガイの言葉に聞き従ったとあります。民は主の前で恐れたと書いてあります。ハガイの言葉に彼らは恐れ、そして神様の言葉に従っていったのです。そしてハガイは主の言葉として、私はあなた方と共にいるという言葉を言います。もう一度絵面記に戻りますけれども、このようなハガイの励ましにあって、絵面記の五章におきまして、神殿の再建が始まっていきます。五章の二節には、そこでシュアルティエルの子ゼルバベルとエホザダクの子ヨシアは立ち上がり、エルサリムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちが一緒にいて彼らを助けたとあります。彼らは預言者のハガイの言葉、その言葉によって立ち上がったのです。そしてすぐに敵がやってきます。なぜこんなことをしているのか、すぐにやめろと言います。しかし、五章の五節には、しかしユダヤ人の長老たちの上には、彼らの神の目が注がれていたので、このことがダレイオスに報告されて、さらにこのことについての返信の手紙が来るまで、彼らの工事を中止させることができなかったとあります。主が共にいるならば、彼らが何を言われても、その工事を進めていったのです。以前の民とは違っていました。主の言葉に従うとき、主も共におられるので、誰も邪魔ができなくなっていくのです。さらにユダヤ人の指導者たちは、また周りの敵がペルシャの王様に手紙を書くとき、キュロス王が 再建を命じられたのだから、そのことも調べてくれということを言います。そして、そのことが調べられたときに、確かにキロス王がそのことを命じたということがわかるのです。そして、工事の再建を認めていくのです。もう誰にも邪魔されることはありませんでした。かえって、命令は、助けなさいという命令が出されます。ユダヤ人の神殿再建を周りの国が助け、必要なものはすべて与えようという命令まで出てくるのです。不思議な方法なんです。そしていよいよ神殿が再建され、ついに完成をしていきます。イスラエルの民が失敗した理由は、逆境の日に考えなかった、祈らなかったということです。私たちも、順境の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよ。これもあれも神のなさること。この御言葉の意味をよく考えたいと思います。そして、私たちはその時よく考える、祈るということが大切なのだ、ということがわかります。次に3番目に、内からの問題です。今は外からの問題がありました。今度は内からの問題です。エズラ記の7章からエズラが出てきます。エズラは7章から登場いたします。彼は7章の10節に、エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようと心を定めていたとあります。このエズラもバビロンにいた人でしたが、エルサレムへと登ってきた人です。この人は祭司であり、また学者でした。特に律法の教師でした。彼がこの新しく再建されていくエルサレムの町で民に立法を教えようとしてきたわけです。ところがその前に一つの大きな問題がありました。9章の1節から2節を読みますと、エズラ記9章1節から2節。これらのことが終わった後、指導者たちが私のところに近づいてきて次のように言った。イスラエルの民、祭司、レビ人は、カナン人、ヒッタイト人、ペリジ人、エブス人、アンモン人、モアブ人、エジプト人、アモリ人など、異国の意味嫌うべき習慣と縁を断つことなく、かえって彼らも息子たちも、これらの国々の娘を妻にし、聖なる種族が、諸々の地の民と混じり合ってしまいました。しかも指導者たち、代表者たちがこの不信の罪の張本人なのです。という問題がもたらされました。サタンがこの民に対して非常に巧妙な誘惑を仕掛けてきたのです。異国人と結婚をしていったということです。なぜ異国人と結婚したのでしょうか？なぜ結婚していったのでしょうか？彼らはこの問題が実はイスラエルを滅ぼしたということを知らなかったのでしょうか？実はこの時代のイスラエル人はとても貧しかったのです。喜びさんで故国に帰ってきましたが、まだ国としての形はできていませんでした。ですから国は非常に貧しかったのです。そして、しかし周りの国はそれなりに豊かでした。それで一番早い方法として異国人と結婚したら豊かな生活が送れると、考えたんです。これも一つの大きな罠でした。異国の女の人を妻とすることは、異国人の持つ偶像礼拝とそれに伴う諸悪が一緒に入り込むということだったのですね。この一節にも、異国の意味嫌うべき習慣と縁を断つことなくという言葉があります。偶像が入るだけではなくて、意味嫌うべき習慣も入ってくるのです。 子供を火に燃やしたりとかですね、そういう意味嫌うべき習慣も一緒に入ってくるということなのです。申命記の7章の3節から4節には、また彼らと姻戚関係に入ってはならない。あなたの娘をその息子に嫁がせたり、その娘をあなたの息子の妻としたりしてはならない。というのは彼らはあなたの息子を私から引き離し、他の神々に仕えさせ、こうして主の怒りがあなた方に向かって燃え上がって、あなたを直ちに根絶やしにするからであると、申命記7章3節から4節にあります。イスラエルが南北に分裂するきっかけを作ったソロモン王は、多くの異国人の女を愛して、彼女たちと結婚したのです。そして彼女たちが持ち込んだ偶像を礼拝するようになっていったのです。そのためにそれがきっかけとなって国が分裂していきました。そういうことを知っていながらまた彼らは誘惑を受けて、経済的な理由もあったでしょうし、様々な誘惑を受けてついには異国人を妻として迎え、彼らは偶像崇拝者になる危険があったんです。ですから、異国人の人と多くの人が結婚してます。今で言うなら私たちはそんな問題ではないのですが、しかし、当時のイスラエルにとっては、そのことは偶像が入ってくるという大きな問題になるわけです。また同じように国が滅ぼされてしまう。同じようなことが繰り返されていく。過去の偶像崇拝から国が滅びていった。同じ過ちをもう一度犯そうとしているという大きな大きな問題になったわけです。そしてそれがエズラにそのことが知らされたとき、エズラはどうしたかというと、彼は五節で、夕方の捧げ物の時刻になって打ちのめされていた私は立ち上がり、衣と上着を引き裂いたままひざまずき、自分の神主に向かって手を伸べ広げて祈るのです。彼は祭司として、また民に律法を教える者として、民を裁いたのではないんです。民をまず裁くのではなく、主に祈るんですね。そして六節の祈りには、私の神を私は恥じています、私の神を私はあなたに向かって顔を上げることを恥ずかしく思います、私たちの咎は増し、私たちの頭より高くなり、私たちの罪過は大きく天にまで達したからですと祈っています。エズラの祈りを見てみますと、彼は私たちと言っています。私たちの咎は増しと言っています。私たちの罪過は大きくと言っています。もちろんエズラは同じ罪を犯しているわけではありません。エズラ自身は罪を犯していませんが、罪を犯した者と一体となっているのです。彼らの罪を自分も同じ、罪を犯した者たちと自分も同じ立場にいると一体となっているのです。そこにこそ真の取りなしの祈りがあります。同じ民族として彼は祈っているのです。私たちはどうでしょうか。罪を犯した者と一体となることができるでしょうか。どちらかというと私たちは責めてしまいます。罪を犯した者を責め、罪を犯した者を裁いてしまいます。しかしエズラはそうする前に祈ったのです。私も同じものだと言って取りなしの祈りをしたのです。エズラは過去の先祖の罪を告白し、それでも主は憐れみを与えられ、すべてを滅ぼさず、 残りのものを残して神殿を再建させてください。町も廃墟から元に戻してくださったことに感謝します。しかしその主の恵みに反して忌み嫌うべき行いをする異国人と結婚して、また民が汚れる、そのことを嘆きながら祈るのです。しかしエズラは裁くのではなく、自分も一体となってそのことを祈っていくのです。するとですね、十章一節には、エズラが神の宮の前でひれ伏して涙ながらに祈り告白しているとき、男や女や子供の大回収がイスラエルのうちから彼のところに集まってきた。民は涙を流して激しく泣いたとあります。エズラの祈っている姿は人々の心を激しく打ったのです。エズラの真実の悔い改めの祈りは、まず心ある少数のものを動かします。それが全体に波紋を広げて真の改革が始まっていくのです。最初から多くの人が祈ることはありません。しかし一人の真実な祈りは多くの人を動かす力になるのです。まず二節に、その時エラムの子孫の一人エヒエルの子シェカンヤがエズラに言ったとあります。まずこのエズラの祈りを通してシェカンヤという人の心が動かされます。彼はこの二節で、私たちは自分たちの神の信頼を裏切り、この地の民である異国人の女を妻にしました。しかしこのことについてイスラエルには今なお望みがありますと言ってます。このシェカンヤという人は、私たちはと言ってますが、このシェカンヤという人が罪を犯したという記録はありません。つまり彼もまたエズラと同様に罪を犯した者と一体となって取りなしの祈りをしているのです。ここではまさに逆境の日に考えたのです。この逆境の日に考え、そしてまず祈ったのです。何を考えたのでしょうか。今は裁きの時ではない、裁いて人に言うべきではなく、まず主に祈ることだ、それも自分も一体となって取りなしの祈りをするべきだと考えたのです。考えていた結論は3節に、今私たちは自分たちの神と契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れかしこむ人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう、立法に従ってこれを行いましょうということでした。そしてこのシェカンヤという人は4節で、立ち上がってください、このことはあなたの肩にかかっています、私たちはあなたに協力します、勇気を出して実行してくださいと言ったのです。ここにエズラの協力者が現れました。エズラの協力者は、立ち上がってください、私たちも協力しますという協力者が出たのです。エズラは権威を持って私に協力しろと命令したのではありませんでした。エズラの祈りに動かされた者がエズラに協力を申し出たのです。そして彼らは自分たちの中にある罪を自分たちの手で改革しようとしたのです。そしてついに彼らは全員を集めて、この10節と11節の言葉ですけれども、祭司エズラは立ち上がって彼らに言った。あなた方は神の信頼を裏切った、異国人の女を妻にし、イスラエルの財家を増し加えた。だから今あなた方の父祖の神主に告白して、その身旨にかなったことをしなさい。この地の民、異国人の女たちから離れなさいと、すべての民に宣言したのです。彼らはすべての民を集めました。そしてすべての民に向かって、この 異国人の女たちをから離れなさい、彼らを追放しなさいという宣言をしたのです。この宣言はもしかしたらすでに異国人と結婚している人たちの反発を招くかもしれませんでした。しかもその異国人と結婚している人たちというのは指導者たち、祭司たち、大勢いたのです。後の方では大祭司ヨシュアのこの民を指導していた大祭司ヨシュアの息子たちも異国人の女と結婚していたということが書かれています。そういう指導者たちがいたのです。そういう人たちに離れろ、女たちからを追放しろという宣言はもしかしたら大きな反発を招くかもしれませんでした。そうなると民の間に分裂が起きてしまいます。せっかく滅びていた国が立ち直ってきているのに、それを分裂させてしまったら何も残らないのです。しかしエズラは6節に、パンも食べず水も飲まずにいた捕囚から帰ってきた人々の不信の罪を嘆き悲しんでいた、こういう国を思う心をエズラは持っていました。そのために彼は涙を流して祈りました。その姿を見て十章の一節には、男や女や子供の大改宗がエズラと一緒に涙を流して泣いて悔い改めていったのです。そしてその祈りの結果、十章の十二節に、全改宗は大声を上げて答えた、必ずあなたの言われた通りにしますと答えたのです。神はエズラの宣言を聞いて、自分たちの罪を自覚して、そう答えることができたのです。この問題は本当に深刻な問題でした。この改革が行われなかったら、異国人の妻を通して偶像が入り込んでいたのです。そうするとまた、神様によって国が滅びていくことになっていきます。サタンの非常に巧妙な罠でした。しかしそれを防いだのはエズラの祈りだったのです。エズラの祈りは人々を動かしました。まず最初に彼の協力者が与えられてきました。彼らと共に祈り、神様に祈ったとき、全会衆は、イスラエルのすべての民は、エズラが言った言葉に聞き従うことができたのです。まさにエズラの祈りの答えでした。その祈りは、人を裁く祈りではありませんでした。エズラは人を裁いてはいません。それよりも祈ったのです。取りなしの祈りをしたのです。私も罪を犯している民と同じものだ。その同じ立場に立ち、主の前に悔い改めを祈っていったのです。それが本当の取りなしでした。祈りこそ人を動かす大きな力となったのです。人を、もしエズラが祈らずに人を裁いていたら、国が分裂していたことか、していたかもしれません。しかし、彼は祈りによって国を救ったのです。このように、内からの問題に対して、祈りというものが、祈りによって人が動かされ、国が救われた、ということが起こったのです。このように、エルサレム再建の中には、外からの攻撃、内からの問題がありました。しかし、それらの問題に対して、外からの攻撃に対しては、預言者ハガイの励まし、それによって神が立ち上がり、主が共にいてくださったので、その工事を成し遂げることができました。敵は、どんなに攻撃しても、反対にその工事を助けることになっていくのです。 ここに神様の大きな力があります。私たちも同じように御言葉によって立ち上がる時が必要です。また内からの問題、それは非常に国がまた滅亡へと向かう大きな問題を含んでいました。その問題、内の問題に対してはエズラの祈りがありました。祈りは人を動かしました。自分の罪を認めるようになっていきます。祈りこそが人を動かす力になっていきました。このようにエルサレムの町が、神殿が再建され、異国人との結婚の問題も祈りによって解決されていきます。このようにエルサレム再建の道には大きな試練が待っていました。それは私たちも同じではないでしょうか。教会を立て上げるということは外からの問題もあります。内からの問題もあります。私たちはそういう時にどう対処すればよいのか、それは御言葉に答えがあります。御言葉から私たちは同じように対処していくということが大切なのではないでしょうか。このエズラ記というのはエルサレム再建の問題でもありますが、私たちにとってみるならば教会成長の鍵がやはりここにあるのではないかと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。エズラ記を通してエルサレム再建の問題がどのように解決されていったかが書かれ、学びました。外からの攻撃に対しては御言葉により、預言者ハガイの言葉により、神様の言葉により、彼らは悔い改め立ち上がりました。国の中である問題に対しては祈りが人を動かし、国は助かっていきました。神様、私たちもこの教会が成長していく鍵は御言葉であり祈りであるということがわかります。どうぞ私たちはただ単に読んで祈ったということではなく、本当に御言葉に真剣に耳を傾け、またある時は涙を流しながら神様の前に罪を犯した人と一体となって取りなしの祈りをして、人を祈りによって人を導いていくことができますように、どうぞ私たちを力づけてください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ではこれで説教を終わります。